島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
浪江町から浪江町防犯見守り隊結成のお知らせです。常磐自動車道浪江インターチェンジ開通に伴う浪江町内の防犯強化の一環として、この度浪江町防犯見守り隊が結成されました。見守り隊は公募で集まった浪江町民41名から構成され、12月1日から交代で町内の巡回を開始しています。地元をよく知る町民がパトロールすることで、狭い路地など分かりにくい場所も巡回でき、一時帰宅している町民の皆さんにも安心していただけます。浪江町からのお知らせでした。NPO 法人ハートネット福島代表の吉田君雄さんに、仮設住宅での支援を続けていることについてなどお話をお伺いしてまいります。
1年間をまず振り返っていただいて、仮設にずっと支援活動を続けていらっしゃる皆さんの過ごし方などを教えていただきたいんですけれども、
基本的には変わらない、ずっと最初に入った時から変わらないで、節約しながらみんな一生懸命生活をしているわけですけれども、だんだん長くなってきて疲れも出てきてるし、先の不安がこうなんか解消されるわけでもないので、そういう意味で疲れがずっと溜まってきてるっていうのが一つですよね。あとはある意味その新しいところに一歩進むってことなのかもしれないけれども、仮設からご自分で家を建てて出ていかれる方がいたりとか、復興住宅の話も随分出てきてますから、その復興住宅にもうすでに移られた方もいるということで、新しい展開に向けての希望っていうよりも不安が大きいんですよね。だから例えば出ていく人も周りの人に気を使って腰をいつにしていいか分からないってこうためらってみたりとか、それからその引っ越した先でもう一回新しい人たちと同じコミュニティを作らなくちゃならないということで、本当に苦労して仮設の中でようやく自分の居場所を見つけるっていうか、その周りの人とこう折り合いをつけてね、新しい生活を始めたのがもう一回最初からやり直さなくちゃならないと。でそれが希望のある新しい生活ならいいわけだけども、先の見えない避難生活の中での新しい生活ということで、やっぱり不安が大きい。でこの先どうなるんだろうっていうのがのと、やっぱりみんな高齢ですから、もうあの思いをもう一回したくないっていう、そういう思いもあって、どっちかっていうと不安の方が大きい状態が今の状態なのかなっていうふうに思います。
皆さんの健康状態に変化というのはご覧になっててありますか？
病院に通ってない人はいないんじゃないかっていうぐらい、皆さん何かしらやっぱり元々の持病の方もいるし、仮説に来てそれが重くなったとか、それから眠れなくてその薬飲んでる人の割合っていうのは、その調べたわけじゃないんで何とも言えないですけれども、話を伺ってるとなんかかなりの割合でやっぱり皆さん薬飲んでらっしゃいますよね。でそういう意味で精神的に追い詰められたっていうか、辛い思いをしてるのが本当に体にも出てるんじゃないかなっていうふうに思います。
仮設で生活をされていらっしゃる方々の中で、新しく何か変化があった、何かが始まったというようなことというのはあるのを見受けられたりはしますか？
新しい家を自分で建てられて出て行かれる方もいらっしゃるので、始まってはいるんでしょうね。ただその先で希望が見えてるのかどうなのかっていうと、なかなか、まあね、自分の新しい家を建てるわけだから希望がないわけはないはずだけども、本当に嬉しいって顔でいらっしゃる方っていうのはあんまり見かけないですよね。コミュニティが逆に壊れ始まってる、せっかくみんなで作ってきたものがその新しいとこに移ろうとするので、うまくいってた人間関係が逆にうまくいかなくなってるっていうのがこう一部見られたりなんかするんですよね。そういう意味で新しく始まるっていうよりも、もしかすると全部が全部だっては絶対言わないですけれども、場合によってはできたコミュニティがその、崩れ始めてるっていうところがあるんじゃないかなっていう心配を私はしてます。
地域でもともと生活をしている私たちが、そのこれから仮設の皆さん、まあ、数が少なくなってきますけれども、何か交流を持ったりとか一緒にしたりできそうなことってありますか？
いや、何でもできると思うんですよ。やっぱりその追い立てられて避難してきた人たちで、避難した先でこう臆病になってる人たちに、みんながその地域の中に溶け込む場合はいいじゃないっていう言い方をするんではなくて、受け入れ側の地域の方がもっと懐深くして、どうぞいらっしゃいっていうところを見せないと、やっぱりそこは始まっていかないんじゃないかと思うんです。郡山っていうのはそういう町だってずっと自慢してたはずなんですよ。いろんな人が寄ってきて作ってきた町なんだって自慢してたはずなんだけども、実際にそれが今のその避難してる多くの人たちに向けて、その郡山市っていう地域がそういうのができてるかっていうと、必ずしもそうではないなっていうふうな思いを私は持ってます。だからもう少し避難先の自治体、いや、そこの住民の人たちが、まあ、簡単に言えば優しくなってほしいと思うんだけども、そうなってくれればきっと、ああこの町でも生きてくると思った人たちはもっと一歩二歩って前に進めるんじゃないかなっていうふうに、こんな冷たいところで暮らすの大変だなって思うと、守りに入っちゃってもっと欲しいとか何が足りないっていう方に、逆の方に発想がいっちゃうような気がするんです。
ハートネット福島さんでは、その他にも豪雪地域の支援、それから阪神淡路大震災の風化防止の活動も続けられていらっしゃいます。今年そのプロジェクトについても例年通り行っていらっしゃるということなので、皆さんへのお声掛けをお願いいたします。はい、
1月の17日、阪神淡路大震災からちょうど今度が20回目になります。毎年やってるんですけど、今年も海水山公園で朝の4時半から集まってろうそくを並べて、5時46分の地震の発災の時刻に合わせて黙噴家の黙祷を捧げるというのを今年もやります。海水山の開拓者の群像って呼ばれてるところの前でいつもやってるんですけれども、今年も同じようにそこでやります。参加自由ですから、4時半から難しかったら5時46分の黙祷の時だけでも来ていただければ嬉しいです。それから2月の第1週の日曜日にかけて毎年やってるんですけども、今年は1月の30、31と2月の1日と、3日間にかけて奥会津の金山町、昭和村、只見町と、3カ所の雪下ろしのボランティアも今年も、同じように続けます。詳しくはホームページの方で後で載せますので、そちらを見ていただければと思います。受け入れ団体、特に只見町の場合にはもう民間の団体が受け入れ団体になってくれてますので、皆さんと一緒の交流会が実は一番楽しくて、交流会が楽しくて来てるっていう人たちが相当いますよね。なので郷土料理を作っていただいて一緒に食べるんですけど、これがまた美味しいんですよ。普通の料理なんだけども、で時々ねオードブルなんかこう注文してくれたりするんだけども、それなんかよりははるかにお母さん作ったものが美味しいです。それが出てくるの でまたお酒も美味しいでしょ。でそれでみんな盛り上がって、来年もまた来ますってみんな帰ってくるんですよね。楽しいです。
2015年、ハートネット福島さん、どんな活動かお願いいたします。
この東日本大震災の活動はこのまま続けていくわけですけれども、地元で息を長くやっていくってことは地味な活動で、まあ、とにかく被災した人たちの周りに常にいて、何か困ったな、不安だなって思った時にそばで一緒になって共感して、こいつらは大して役に立たないけども俺たちの味方だって思ってもらえるような、そういうような活動をまた1年間続けたいなって思ってます。
また走り出そうここから、
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 リボーン福島、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。